2月5日月曜日、おはようございます。藤原ひろです。藤原ひろのなんなんやろ。この番組は夫の帽子、そして友達の C さんとの雑談系ポッドキャスト番組です。今回で3周年を迎えたひろなんなので、改めていろいろと新しい試みをしてみようと思います。まず今話しているこれ、今回から前語りとして最初にざっくり雑談内容を目次のように紹介していこうかと思っています。まずは番組前半、3周年おめでとうということで番組に寄せられたメッセージをご紹介しています。後半には番組オリジナルグッズ販売のお知らせがあります。前回に引き続き C さんとリモート収録を試みているのですが、途中録音に失敗したりと少しお聞きづらい状態になっています。これについては番組最後の後語りで補足したいと思います。ご了承ください。ひろなん祝3周年です。
そういう回か。
おめでとうございます。そういう回ですよ、今日は。
お前
すごいな。
はい、そうです、そうです。もう3年経ちました。ね、めっちゃ早かった。
めっちゃ早いですね。
でも、結構いろいろありましたよ、多分。
2021年か、うん、
だいぶ変わりましたよ、本当に。それぞれ の、
だからその
生活の感じが。
プライベートの話。
プライベート
そう、ヒロナンどうこうじゃなくて
プライベートのことしか喋ってへんやん。
環境っていうこと。
環境ですね。いろんな収録もしましたしね。
うーん、
それぞれの家でもやったし。で、今回は、
はい、
お便りをいろいろありがたく頂戴いたしましたので、それを読み上げご紹介をしてもよろしいでしょうか。
あ、もう全部一人で読んでくれる。
あ、全部一人で読みます。
あ、はい、
はい、
お願い
します。まず全然お知らせしてなかったんですけど、
はい、
質問箱ずっと設けてたじゃないですか。でも質問箱ってね、地味にちょっとやっぱ画面見づらいんですよね。広告が多いというか、なんかそういう意味で、そうで、なんかツイッターの時、まだ X じゃなくてツイッターの時に質問箱を連携するのを結構、まあ、匿名でなんか質問するのってみんな使い慣れてたんで、それで質問箱にしたんですけど、
うん、
ちょっと X になってから質問箱で回答したものをツイッターに投稿するみたいなのがなんかね、ちょっとしにくくなってるというか、うまくできなかったことがあったりするんですよ、
うん、
なんで質問箱を使うメリットをちょっとあんまり感じれなくなってて今、
はい、
Google フォームも作ってお便りフォームはそちらからっていうことにしようかなって思って。
なるほど。
そう、前回からお便りこちらっていう案内を Google フォームの方にしてるんですよ。
ああ、そうだったんですね。
はい、なのでお便りは質問箱へじゃなくて、あのお便りフォームへっていう感じの案内にしようかなと思っています。
それは匿名で。
はい、匿名でいける。名前は記入する欄はあるんですけど、別に必須ではないっていう形にしてます。
なるほど。
はい、で別にメールアドレスが必要なわけでもあれないよね。
うん、
うん、でもう本当にメッセージだけを送りたい人はメッセージだけっていう感じでできます。
はい、
はい、なのであのそちらにももうすでにコメントいただいてて。
お
お、そうなんですよ。なので今回はあの質問箱に来てた分と、その Google フォームの新しく設置した方に来てた分と、あとリッスンでコメントいただいたやつをちょっとご紹介したいと思います。
はい、お願いします。
はい、じゃあ質問箱に来てたやつで、
はい、
これは匿名の方ですね。ひろなん3周年おめでとうございます。リッスンでの配信が始まってから Google ポッドキャストって書いてあるんですけど、 Google ポッドキャストじゃないかなって思うんですけど、
Google 見えてないから分からない。
あ、そうですね多分 Google ポッドキャストっていうサービスは検索してもなかったんで、きっと Google ポッドキャストなんですけどと併用して聞いている変人です。さて質問なのですが、漫画の特装版って単行本と比べて儲かりますか？ 漏れなく特装版を予約買いするタイプですが、返本率次第では単価の高い特装版の方が採算割れしやすいのかとふと頭に浮かびました。にしても通常版のカバーも外せない。最後にヒロナンのスタンプ企画聞き長に待ってますというお便りです。
覚えてくれ、
はい、待ってくれてはる人がいましたけど
未だに答えられてない、
はい、答えられてない。いやそう、でもこの人すごいですね。リッスンを聞きつつ、あの普通のポッドキャストともどっちも併用して聞いてはるらしいので、いやだいぶあの熱心に聞いてくださってありがたいっていう感じの、はい、リスナーさん で特装版と単行本の違いは正直全然私には分からない、
まあ、出版社しか分からないな
そうなんですよ。
特装版って何ですか？
特装版っていうのは、私もメイド様のマリアージュで出してもらったことがあるんですけど、あの普通の単行本ってよくみんなが持ってるコミックスあるじゃないですか、普通のコミックスね、
はい、
あれがケースに入ってたりするんですよ。なんか箱に入って、うん、あのその普通の単行本が収まるような箱にプラスアルファでちょっとした特典みたいなのも同封されてるみたいなパターンが多いんですかね。なのでケース用の書き下ろしイラストとかがあったりするやつです。
あ、そういうスペシャルパッケージ。
そ そうですね、
結構高いんですよね。それは普通の単行本と比べ、
ね、に比べると高かったはずです。でもなんかそれがどれくらい高いかっていうのもあんまり私調べてないんでわかんないんですけど、そのものによるのかもしれないですね。どんな特典をつけてるかとか、
うんうん、
買う側にしたら高い方を買った方が儲かるのか、でも返本率が高いものなのかみたいな感じで気にされてるんですけど、正直本当に分かんないです私まあまあ どっちにしろ買っていただくと嬉しいなっていうやつですね
それはそうですね、
はい、ヒロナン3周年おめでとうございます。3年続くなんてすごいです。最近は藤原さんの作業の進捗やブログなども読めるようになり、藤原さんのお仕事の様子も垣間見えるようになり楽しいです。そしてきっとヒロナンはこのままほっこりできるおしゃべりが続いていくのでしょうね。これからも C さん、帽子さんとの温かい雰囲気が続くことを願っています。目指せ10周年、近藤さんです。近藤さんよりあの質問箱の方であのメッセージをいただきました。
優しいメッセージを、
はい、優しいメッセージ。しかも近藤さんはそのリッスン開発者の近藤さんなんですけど、リッスンの方でもちょっとコメントをいただいててこれからじゃあリッスンの方のコメント読み上げをさせてもらいますね。
はい。
エピソード150のコメント大歓迎っていう回で近藤さんが、C さんの登場待ってますって言ってくれてはります。これは C さんが、リッスンで声日記始めてっていう話だと思います。
あのね、音源はあの、はい、結構準備っていうか、
はい、
撮ってはいるんですけど、
はいはい、
あの声日記じゃないんですよ。あのとりあえず2歳のその娘との会話というか、
はいはい、
めっちゃ可愛いんで今
それは
それかわいい、それかわいい、
雰囲気関係ない
あ、じゃあ声日記はちょっとハードルが高すぎる。
いやいやいや、声日記一番ハードル低いジャンルやのにうーんじゃあポッドキャスト番組としてそれをなんか使ってみようみたいな感じなんですか？
いや、ただ撮ってるだけやろ、まあ、
そうそう、番組って感じなのよ。ただただそのマインドと言ってる時に
はい、はい、
録音してる
でそれをリスンで配信してみようかなっていう気持ちはまだあるんですか？
ありますあります。
あるんですか？
うん、じゃあ近藤さん待ってます。そう、近藤さんはその次の回の今週月曜日の京都と高松よりっていうエピソードでもコメントいただいてて、
はい、
C さんの新生活の様子が分かってよかったです。お子さんは香川弁確定ですかね？高松集合収録会もあるんですかね？って言ってくれてはります。
いや本当に、ね、あの来てほしいです。
行きたい行きますよ。本当収録会あると思います、
うん、落ち着いたらね、
はいはい、
うん、
まだ食器棚って届いてません？
食器棚まだで車もまだなんですよ。
あ、いろいろまだや、
うんうん、車がね来てちょっと私が運転できるようになった方がいろいろ便利かなと。
あ、確かにせっかく行くんやったらそれぐらいなんかいろいろ動けるようになってからの方がね、
うん
うん、
なんですね。
はい、
近藤さんもぜひ来てます
ね。近藤さんも一緒に高松行ったら来てくれたらいいですね。
めっちゃ美味しいんで本当に
ご飯いろいろじゃあちょっと続々とあるのでサクッと
すごいお願いします、
はい、紹介させてもらいますね、はい、リッスンのコメントから、モリッシーさんが、あれですね、以前喋ったっけ、なんかあの声日記界隈でモリッシーさんって私も認識させてもらって、でモリッシーさん大阪ラテン大阪のおっちゃんなんですけど、長女の娘さんがメイド様を呼んでくれてはって、それでなんかね声日記であの実は長女が呼んでたみたいやみたいな感じで娘さんの声も届けてくれはったっていう人なんですけど、
な
ん
か
そう写真まですごいちゃんとメイクして可愛く撮った写真まで添えて、あのこの娘が呼んでますみたいな感じで、
はい、すごい、
そう言ってくれはったモリッシーさんが150回達成おめでとうございます。 C さんが引っ越し業者に静かに怒るとか声日記楽しみにしてますC さん
愚痴みたい
愚痴聞きたい、
あ私の愚痴
、うん、でも確かに C さんの静かな怒りは聞いてて面白いよね
生活の中
結構怒ってました、うん、なんだかんだ
引っ越し直前に大きい花束もらってちょっとどう思うって言ってるのとか面白いんで、
でもあの花束結局実家にね渡したんですけど、
はいはい、
1月末に実家帰った時まだ健全でした。
あ、すごい。でもうちもね割と最近まで木とかあの綿花みたいなあったじゃないですか、
うん、
でそれうちもらったじゃないですか。
はい、もらっていただきました。
割と最近までちゃんと飾ってました。
あ、よかったよかった
あれは長持ちするいい花束でしたよ。
いい花束やったとは思うんですけどね。
高いだろうしね。
本当にね、引っ越した先でもらったら嬉しかったのにね。
まだね
それも準備いける準備がないやろ、ね、
でリスンのコメントもう一つ、カッパさんです。あのカッパと人妻の夜のカッパさんですね、
はい、はい
はい、150回達成おめでとうございます。お便りフォームあるのにコメント残してしまって拾われなくても皆さんが見てくれればいいやくらいに思ってたんですが、取り上げていただいて嬉しいです。僕も20年くらい前サウンドフラワーとラジオキャストを使って韓国のサーバーを間借りしてネットラジオやってました、帽子さんはどんな内容の配信をされていたんでしょうか、とても気になります、よかったら教えてください、そうです。これはあの、帽子がだいぶ前に、まあ、ポッドキャストとかそのあんまり流行る前にあの同じように音声配信を対談形式のやつをやったっていう話の流れですね。
うん、ポッドキャストじゃないけど、はい、YouTube だけど、
はい、どんな内容の配信やったんですか。
どんな内容やったかな、あんまりもう10年ぐらい前から覚えてなくてね
雑談。
でもそのハテナブログの人と話すみたいな、ハテナブログの話とかそんなやったと思う。
あ、ハテナブログに関しての話題、
うん、の人っていうかそのユーザー同士のなんか会話やったと思う。
ブログの日記とかに対してっていうよりかはブログのサービス。
いやいやいや、普通に
雑談、
ただの会話、
ただの会話、
うん、なんか何やろな、お互いのそのブログの話とかをしてたんちゃうかな、うん、あんま覚えてないけど
残ってるんですか。
あ、もう残ってない。
YouTube がもうあれか、当時のやつがないんか。
うん、もうない。
あ、なるほど。
全然あのアカウントも違うし。
うんうんうんうん、だそうです。
はい
はい、
あと10分で終了します。
おー スカイプやってみます。
スカイプしてみます。
はい、ちょっとじゃあスカイプ、
これだから映像がなかったら、ね、多分だいぶ音は良くなるんですけどね。
ああ、映像なしで、でも小さい映像あった方がいいですよね。
ちょっといっぺ
ん、じゃあ、でもなんか大丈夫かもしれないです。
あ、本当ですか。じゃあ、うん、スカイプで一回映像なしでつないでみます。
はい、 OK です。
はい、じゃあちょっと
C さんの ID またあれ
ば LINE で連絡します。
はい、
もしもし。
もしもし。
あ、割とクリアな気がする。
うん。
うん。
いけます？
いける。
途切れんな、途切れんな。
ちょっと途切れる？
うん、
途切れますか？
でもなんかその音質が全然違う。
あ、本当ですか？なんか
ステレオな。
ステレオ感。
ステレオになってる。
なんやろ。あの、空間を感じる音になってます。
まあ iPhone やから、
うん、はい、じゃあリスンのコメントの紹介続きをさせてもらいます。
はい、
これちょっとさらに遡ってエピソード148回の、2024金が新年、あれ金が新年だったよな、
金が新年
なんか言い方がそう、お正月の回ですねに、はい、かおりさんからコメントをいただきました。
はい、
ひろさん、ぼうさん、かっこぼうしさん、Cさん、こんにちは。漢字の話楽しく聞きました。選んだ漢字は違っても思い返す出来事が重なっているところにじんわり優しい気持ちになりました。Cさんの保育園生活のお話ももうずいぶん前だけど娘のことを思い出しました。最後に名前が出てきておーとなりました。私も IT 分野とはほど遠いところにいますが、おっさん FM のお二人の会話を聞いているのが好きなんですよね。ということで、おっさん FM の話をした時にちょっと香里さんの名前をそこで喋ったんですよ。
うんうん、
その香里さんからコメントをその回にいただいてました。
148回、
はい、
148だから4回ぐらい前か。
そうですね、もう本当
5回前ぐらいか。
収録はもう12月中の話、
うん、
で香里さんはもうお子さんがそこそこ大きくなられてるので先輩ですよ。
だいぶ子育て、
子育ての意味では、
子育ての先輩、
はい、という感じで気軽に残してもらえるので嬉しいですね。リスン、
いいですね。
はい、そうなんですよ。で、あとはGoogle フォームですね、新しく設置したお便りフォームの方にもメッセージをいただいているのでそれを紹介させてもらいます。まずユーランさん、結構ね何回も、はい、はい、以前から結構メッセージをくださってたユーランさん、お久しぶりにメッセージします。なんとひろなん3周年おめでとうございます。そしてありがとうございます。最近はなかなか忙しく全て聞くことは難しいですが、陰ながらひろなんメンバーを応援させていただきます。健康第一でこれからも私を含めるファンに元気で楽しいひろなんを聞かせていただけたら嬉しいです。改めまして3周年本当に本当におめでとうございます。ひろ先生、 C さん、帽子大好きですということです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。嬉しいですね、3年ね、お付き合いいただいてますよ。
本当ですね。
はい、いや、これ本当ね、このボリューム感の番組全部聞くのは本当大変やと思うんで、
全然
聞かなくて大丈夫聞けるときに暇つぶしに聞いていただけたらなっていう感じなので、
まあまあだいぶ前のやつを今聞くとかも全然ありやと思う、うん、
ああそうですね。まあまあどんどんこう音質を一応良くしてるんで、一番最初の方のもう聞きづらいって思うかもしれないですけどね。
ああ前のやつ、
うん、うん、まあまあでもいつでもどの回でも聞いていただいて嬉しいので、
振り返りで聞くとはね、は
い、自分でもあんま聞かないですけどね、
うん、
というメッセージと最後にまたお便りフォームから、これは元国民の妹、現良い子のみんなの頼れる姉貴ことリリコお姉さんです。
あ、
これ誰か分かりますか。
いや分かるけどC さんは知らんじゃん。
C さん知らないですよね。 これはね、同じララ作家の辻田リリコ先生ですね。で、私はリコロンって呼んでるんですけど、デビューが結構近くって、でずっと、まあ、似たような、なんでしょうね、そのタイミングで連載をしたりとかっていうので仲良くさせてもらってるリリコお姉さんで、で以前我が家に遊びに来てくれたこともあって、帽子とは面識があるお姉さんです。
国民の妹やったんです
そういうことを言う子なんです
よ。よう分からへんけど。
めっちゃ面白いですね。
どういうこと？なんかそういうアイドルのキャッチコピーみたいなのがあるとか、うん、そういう。
ああ。
国民の。ないん
か。わかんないな。まあでもコミックスの書き下ろしがこのテンションなんですよ。
へ
え。はい。で、そのリリコお姉さんからの、何でしたっけ？良い子のみんなの頼れる姉貴ことリリコお姉さんからのメッセージです3周年おめでとうございます。仕事かっこ少女漫画家をしております。過去閉じ。仕事中や家事の合間に楽しく聞いております。話の中でよく藤原さんと C さんの意見が一致して、帽子の意見には賛同者がいないことがしばしばあるのですが、個人的には帽子の意見の方に共感できることが多いので、男女関係なく、漫画家をしている人は割と帽子派多いんじゃないかなと思いながら聞いています。寒い日が続きますが、皆様元気に配信続けてくださいね。楽しみにしておりますということです。
はい、そうなんや、うん、
でも分かる。リコロンは帽子の方が近いと思う。
何だか全然分かんないそのどれのことか全然分からない
よくね、意見的にはよく2対1になりますよね。
そうですね、うん、まあ、私と C さんが同族すぎるっていうのはあるかもしれないです。帽子の尖ってる感じ、尖ってる感じっていうのもなんか変やな。みんなだってこうでしょみたいな感じのやつに、いや自分違うんやけどみたいな、いっぱいあるじゃないですか、帽子は。そうそうそう、そういうのは漫画家界隈にはすごい多い気はするんですよ。で、私があまりに大衆派すぎるみたいなところは
確かに
だいぶなんかね、世間一般で言ってることをそのまま言ってるみたいなキャラなんで私、
うんうん、
でもっとなんか違う目線から物事を見てる人の方が、まあ、多い業界なんじゃないかなとは思ってるので、私も、
うん、
そうだからね、多分ね、帽子の言ってることの方が賛同できるのになって思いながら聞いてる人はまあまあいると思うんですよね。はい、
まあ、そういう人は具体的にここは俺に意見に合うよっていう声を届けて
もら
えたら、俺はずっと孤独な戦いを戦いじゃないけど
分かってもらえないみたいな空気でずっといるんでね。
それは別にいいんやけど、ほんまにいんのかなってあんまりこう実感がないんで。
あ、そうですね、帽子はあんまり自分と同じような人がいるって思えた感覚がなく生きてる人やもんね。
共感してもらえたことあんまないんで
だからそれリリコお姉さんが何がね、なんかその意見が帽子の方に賛同されたのかっていうのはちょっと気になりますね。
うん、そうやし、うん、その漫画家に多いっていうんやったら、うん、いっぱいいろんな漫画家の人聞いてほしいなって
すいませんね、宣伝する気がなくて面白い。
みんな、いや漫画家、いや宣伝っていうか、うん、宣伝したら多分漫画家の人が聞くっていうより普通の読者の人の方がだけど、はい、
うん、
漫画家の人がいっぱい聞いてくれたら漫画家の人がみんな賛同してくれるかなと思って。
まあ確かにね、
多数派になれるかなと。
多数派になれるかもしれない確かにそうかもしれない、かわいそうに。
いや別に
いや本当ね、リコロン先生にはゲストに来ていただきたいんですよ。
ああ、ぜひぜひ。
そう、それを遊びに来てくれた時にもそういう話をしてて、で、うん、今はちょっと連載をしてる時なのでなかなか忙しいから難しいって言ってたけど、 それが落ち着いたらニコロもぜひぜひって言ってくれてるので、すごいんですよ、あのすごいパワーなんですよ本当に、
さっきのね、はい、なんか名前からも伝わってきましたパワーが
この今の家、新しく家が建ってから挨拶というか、遊びに来てくれはったんですけど、だから結構最近っちゃ最近なんですけど、うんうん、去年の秋ぐらいだったかな、
うん、
すごいすごい喋る人です。
なんかそ私は聞いた気がしました
。うんうんうん。ボージーがびっくりしてました。
F1 レーサーみたいな。F1 レーサーとか F1 の車みたいな。ずっとエンジンすごい全開でずっとぶっ飛ばしてる感じ。
出会ってから出会ってから別れるまでずっとって感じだったよね。
エンジンがすごいな。
いやすごい、うん、すごいですよという感じで、
はい、
いっぱいお便りをいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました皆さん。ということで引き続きメッセージは常に大歓迎ということで、今後は Google フォームのお便りフォームとリスンのコメント欄と、あとは旧 Twitter X のハッシュタグで気軽につぶやいていただければっていう感じですね。
はい、
はい、でそう3周年やから話したいことがもう一つあったんですけど、 LINE スタンプはちょっとまあね、どこに需要がっていう気持ちで私が全然作ってなかったんですけど、あの
そう
一人既得な方が言い張ったんですけど、
どこに需要がっていうかちょっと めんどくさい、大変やん、
まあ、大変、
申請とかがあるから、
うん、あの
分からんけどやったことないし、
量かかんとあかんっていうのもあるし、うん、割と大変なんでちょっとなかなかできなかったんですけど、スズリーってねグッズ作るサービスがもう結構みんな気軽に作っておられるのを見て、スズリーで作るんやったら気軽にできるかもって思ってちょっと作ってみましたという話を、はい、これが、配信される頃にそのストアをオープンしたいなと思っているので、多分概要欄とかにリンクを貼ると思います。
はい、
はい、で、あ、そうそうそう、カバーアートとかも3周年で変えてるはずです。そうそう、なんでそのカバーアートイラストを使ったりとか、グッズ用にちょっとアレンジしたデザインでいろいろ作ってるんですけど、実は帽子にもイラストを描いてもらいました。帽子のイラストの方が私は正直グッズとしては成り立ってるんじゃないかなって思ってて、
結構可愛かったですね。
あ、見たんですか。
あ、でもあれはあれでしょ、帽子っていうか一人でやってる方のストアじゃないの。
ああ、
うん、
あの それとはまた別
に雑な猫とかのやつですよね。
あ、猫とか可愛かった。
あのそれとはまた別にそのヒロナングッズとして書き下ろしてもらったんですよ、帽子に。 LINE で画像送りますね。
画像送る、
はい、うん。これいいと思いません？
これ僕の自画像と、
あ、自画像で
もう一個は違いますよ。
かわい
い。いい感じですよね。
なんかすごいありそう。
ありそうですよね。なんかグッズで、
うん、どっかのなんかブランドが出したらめっちゃすごい値段で。
そうそうそう、これをね作ってもらって、
いい
ですよね。
うん、いいですいいです。
なんかもう本当むしろこっちの方がってなってきますよね。
なんかこういう人いそうですし、
ね、聞こえて
ませんたまに。
この人、いやいや、これはちょっとね、あの見るだけでもいいから見てほしいんですよね、みんなに。
可愛いです。
まあでももう僕は T シャツ買った
よ。あ、そうです、あの私はちょっと自分ら用にもう T シャツあのセールのタイミングで買ったんで、
多分どのティッタツですか。
ね、帽子の帽子っていうやつのこの中には今 C さんには見せてないやつなんですけど、
まあ、色がね。
そうそう、白い帽子の帽子 T シャツを買いました。
いいですね。
で、ね、ヒロナンの、あの、まあ、私がちゃんと書いた版の T シャツとかもひとしきりちょっと作ってみて。で、これも自分ら用に買いました。
すごい。すごいですね。
ね、そう。
オフィシャルグッズっていう感じ。
そう。そうなんですよ。これ3周年記念のね、なんかこうグッズ作りましたっていう感じで、すごい楽しいなって思いました。
めっちゃ楽しいですね、これ。ね、
そう、だから C さん作れます？
あのね、もうアイディアはあるんですけど。
あ、ほんまですか。
何で書こうっていう。
そうですよね。
何で書いたんですか、帽子は。
帽子、
僕はなんかあの iPhone のそういうペイントアプリみたいなやつ。
指で指で書いたにしては結構うまいですね。
そうなんですよ。
僕だからこの制作時間みたいなアプリで出るんですけど、3秒とか。さすがにピエロはちょっと
長い。ちょっと書きあるんで。
はいはいはい。
書きたいんですけど、
うんうん、ペイントソフトに迷うのか、iPhone でやるのか、パソコンでやるのかみたいな感じですか？
あ、iPad でやろうと思ってて。
あ、はいはい。だって C さんなんか前書いてましたよね。
そうなんですよ。あのペンもあるんですよ。
はいはい。
なんでもいいんですかね。
なんでもいいですよ。あの、で別に普通に私に画像シェアしてくれる感じにしたら、透過したい、透明にしたい部分があるんやったらこっちで処理しますし、
大きさとかも、
大きさもね、一応その、
まあ、大きめの方が印刷するんで、うん、大きめの方がいいのはいいんですけど、
すずりにこのグッズの推奨サイズはこれみたいなのが書いてあったりするんですよ。T シャツやったらちょっと縦長のサイズみたいな感じで、あのこんだけ分、まあ、プリント面ありますよみたいな感じで、あの縦横何かける何っていう数字が出てるんで、あのどのグッズでどんなにしたいかっていうのを明確に決めたかったら、すずりを見てサイズを多分調べた方がいいかもしれない。
あ、わかりました。
でもめっちゃ
子供用フックがいいなと思って。
そう、でもあの本当帽子は適当なん
で。めっちゃ適当です。僕これやってか、これ制作時間3秒とかだって。
なんかもう正方形の。
あ、そう。
キャンパスに。
なんか こんなこういうアプリで僕は作りましたけど。これはまあ、ただのアプリなんで。
アイビスペイントって結構これもあのイラスト描く人は割とそ の,
あ, そ
あのアプリ使ってる人多いと思います。
無料ソフトですか？
はい、
無料でも使えるし、アプリ内課金もあるやつですね。
子供用の T シャツとか、
はいはい、
売りたいなと思ってます。
あ、
サイズあんのかな。
ある、キッズサイズあったはず。作ってください。まああの多分C さんがね、急いで書かない限りなかなかこれの配信には間に合わないと思うんで、別にそんな急ぐことでもないから、もうストアはオープンしておくので、 C さんのイラストができ次第随時、
あの、追加、
はい、追加更新という感じでグッズ増えていくと思うので。
全然そんなに関係ない、
はい、
A でいい。
あ、だって帽子のピエロとかこれ何なんですかってなるから。
まあ、タマちゃんが着るかなと思って。怖い。タマちゃん、僕の顔の T シャツ。
怖
いって言うから。
で、これね、あの、イラストさえ用意しておけば、どのグッズにもあの使えるわけなんですよ。なんで、なんか、あの、もし、このイラストで、このグッズ欲しいっていうリクエストが、あったらお便りフォームとかで寄せてもらえれば全然追加していくのでっていうのもちょっと言っておきます。
うんうん、なるほど。例えばすごい便利な。
そうなんですよ、結構いっぱい、うん、あるんで、コンテンツがファッション、服とかカバンとかもあれば、キーホルダーとか、なんだろう、ケース系のものとかもあるし、ノートとかもありますし、なんでその
辺じゃなくてもグッズにできるんですか？
もうなんかそのあんまりにもちっちゃい、解像度が低い感じで書くと画像画質が荒くなるプリントになるとは思うんですけど、全然大きさとか位置とかも指定しながら作りたいグッズに絵をはめ込むのはできるので、何でもできます。 合うか合わないかはちょっと作ってみないと分かんないけどみたいな感じですね。私が今用意してるヒロナンのカバーアートに使ってるイラストでひとしきり一旦グッズ作っては見たんですけど、あのこの絵でこのグッズはいらんなみたいなパターンはよくあるのででも人によるんでね、それが欲しいかどうかみたいなのはなので、あえて作ってはないけど作ろうと思ったら作れるよみたいなのはいっぱいあります。
なるほど、
はい、なんでそこはなんかすずりの中でリクエストっていうシステムもあるみたいなんで、そっちでやってもらってもいいし、お便りフォームで希望を伝えてもらってもいいしっていう感じですね。Cさんはもう、はい、あの思いついたら書くたんびに送ってもらったら私どんどん追加していきますんで。全然関係なくていいです番組とか。
そうだから、あの子供がすごい好きなキャラクターというか、
はいはい、
カバなんですけど、
はいはいはいはい、
カバが好きなんで、
はいはい、
カバの絵を描こうと思ってます。
前あのぬいぐるみ作ったやつですか？
そう
嬉しいですね、それ。すごい好きになってくれるの。
まあ、そのカバの写真を撮るとかも別にあれですけど、すぐやそれやったらすぐですから
そのぬいぐるみの
写真を
写真、確かに別に T シャツ写真をねそのままプリントしてるのとかいっぱいあるんで別にいいと思いますよ。
ぬいぐるみの写真の T シャツあんまないです
よというわけで3周年はグッズも作ったし、
はい、
結構コメントも皆さんからいただけたので、ちょっとワイワイした回になりましたね。
ですね、3年はすごい
音声配信、近藤さんがリスン作って以降余計にそうですけど、あの続けててよかったなって思うことがいっぱいありますね。 C さんとのこの雑談を続けれるっていうのとかよかったなって、うん、思います。やっぱりね、もうそれこそ引っ越したタイミングでなかなかもう連絡取らないって普通なるじゃないですか。
ね
え
密にとしますからね。
ねえ、この中コロナ禍とかでもね、もちろんそうやったけど、すごいですよ。子供生まれて引っ越してて会っても月に何回か喋ってるってすごいと思う。
確かにコロナ禍とかありがたかったですよ。他って話す機会なかったから、ね、そう
そうそうそう、みんなもやればいいのにって思います
お二人はリスンは iPhone でやってるんですか、うん、パソコンじゃなくて。
iPhone ですね。
あ、僕、うん、パソコンは、パソコン録音は iPhone ですね。
iPhone で録音して iPhone でアップロードしてる感じですか。
アップロードはパソコンでやったりとかいろいろです。 iPhone からやるときもあります。
に音声データ送るときどうやって送ってるんですか、 iPhone で撮ったやつを。
AirDrop。
AirDrop か、
はい、あ、 Mac なんで僕は。
C さんは何で録音してどうしたいとかあるんですか。
iPhone で今録音してて、
うんうん、
どうしようかなみたいな
まあだからあれですよね、取りだめたやつを時間があるときにアップロードしたいっていう感じですよね。
そうですね。
ということはブラウザ録音じゃなくて一旦 iPhone の中に保存した方がいいから、やっぱり
iPhone のブラウザでそのまんま別にポストできる、
うん、できます。あのただ、ファイルを選択っていうものをクリアできるかどうか問題なんですよね、 C さんがなんかリッスンの画面から音声をアップロードすることは全然 iPhone で可能なんですけど、その音声をアップロードする作業が iPhone の中でどこにその音声があるのかっていうのを分かるんだったらすごく簡単です。
一回保存せなかった、ボイスメモのデータを一回ファイルに保存せなかった。
ファイルに保存したらすぐ探せます。
人による、多分探せない。
どこにあるかが分かってれば、
うん、
なんかフォルダのどこにあるかが分かってれば普段から使ってなかったら分からないと思います。ファイルっていう、
は
い、
アプリ、
うん、アプリというか、
なんか元から入ってるやつですね。
なんかその iCloud に標準で保存される仕様になってるから、
うん、
iCloud に入れてしまうと iCloud の容量をどんどん取ってしまうんで、あんまりやらん方がいい。
え、アカウントは作ってるんですか、モーリスの。
思ったんですけどね。あ、アカウントはありましたね、
ちゃんと。ありました、そっか。
はい、計算で作ってました。
そっかそっかそっか。
これなんかお友達とかなるんですか？そういうものはない。
フォローするっていうのがあるんですけど。
あ、フォローはする。
はい、ただ番組ごとかな、
うん、フォローする人っていうよりは。
そう、だから C さんが帽子や私の番組をフォローしてくれたら、私らは C さんを認識できるし、 C さんが番組を作ったら C さんのアカウントからそれをに行けることができる。
OK です。
はい。
声日記っていうのがあるんですね、なんか。
声日記は ハッシュタグで声日記ってつけたら、もう声日記っていうカテゴリーになります。
多分僕の顔が出てくると思うんですけど。
すごいでか
っ。見つけやすいでしょ。
フォローしとこ。
うん、ファイルのそのアップロードの仕方さえ分かったらめっちゃ簡単にでき始めると思います、
うん、やってみますじゃあ。
はい、もう近藤さんも待ち望んでいるので。多分ね、番組の最後にいつも使い回してる音声あるじゃないですか。この番組はお便りを募集していますみたいな、あれにも、あの、質問箱に受け付けてますっていう言葉があるので、
そこだけ取ればいいんじゃん。
もう私後で一人で喋ろうかなって思うんで、うん、
あ、まあ、そういうのもいいね。
そこちょっと、あの、今回から変わってると思います。
はい、
はい、という感じなので、4年目突入ということで、
はい、
4年目もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、というわけで後語りです。お気づきの方もいらっしゃると思いますが、番組途中に C さんとの通話を Zoom から Skype に切り替えたタイミングで意図しない録音状態になっていました。改めて録音環境を少し具体的に話します。興味ない方はもう、あの、聞き終えてもらって大丈夫です。ヒロナンの収録は、ポッドトラック P4 というポッドキャスター向けに作られたレコーダーを使っていて、このレコーダーと iPhone や iPad をつなぐと、その通話の音声もファイル保存をしてくれるというものです。私と帽子はそれぞれマイクに向かって話しつつ、私の iPad をレコーダーに Bluetooth 接続をして C さんと通話をしている状態です。マイクごとにファイルを分けて保存されるので、私の音声、帽子の音声、 C さんの通話の音声の3つのファイルを合わせて、編集をしています。で、 Zoom 通話の時はそれができたんですけど、 Skype 通話になったタイミングで iPad とレコーダーの接続がどうもうまくいってなかったらしいんですよね。 Skype のコール音は録音されてたんですけど、通話が開始した瞬間に Bluetooth 接続からなんか iPad スピーカーに切り替わっていたようで、 C さんの声が iPad から聞こえる状態になってました。本来、あの、レコーダーを接続していると私と帽子はレコーダーにつないでるヘッドホンとイヤホンをしてるんですけど、それをしないと C さんの声が聞こえないんですよ。だから Bluetooth 接続が切れてたらヘッドホンから声聞こえてなくて、あれ？ってなるはずなんですけど、その iPad スピーカーの音量が結構大きい状態だったのか、ヘッドホンとかね、がっつりやってたんですけど、普通に聞こえ続けてしまってたんで、全然気づかなかったんですよね。なんかえらくステレオ感があるような空間を感じる音になったなって思ってたんですけど、 Zoom と Skype の違いとかそういうものではなくて、単純に iPad スピーカーになってたからでした。 iPad スピーカーからの音を私と帽子のマイクが拾ってたので、まあかろうじて C さんの声は聞こえるなっていう状態になってます。まあ、取り直さないといけないレベルかどうか際どいなって思ったんですけど、ちょっと今回はこの音源で編集をさせてもらいました。 次回こそもう少し聞きやすい状態でお届けできるように工夫してみますので、これに懲りずお付き合いいただけると嬉しいです。番組前半でもお伝えしましたが、お便りフォームやコメントなど番組へのメッセージは24時間365日お待ちしております。詳しくは番組概要欄をご覧ください。旧ツイッター X でもハッシュタグひろなんでお気軽につぶやいていただけると嬉しいです。すずりで展開しているひろなんオリジナルグッズも見るだけでもぜひチェックしてみてください。ちょっと帽子のやつを本当見てほしいですね。ご希望のアイテム追加などあればご要望も歓迎しております。それでは今週もぼちぼちお過ごしください。最後までお聞きくださりありがとうございました。